トークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、本日4月1日オンエアの第96回ニューヨークコリンゴラジオ。4月1日はエイプリルフールということで、本日の放送はなしです。嘘です。ということで、軽い嘘を交わしたところで、本日エイプリルフールスペシャルは、嘘でしょ、そんなミステリアスなゲストをお呼びしてあります。ある時は地域ボランティア団員、またある時は男性合唱コーラスシンガー、そしてまたある時はイベントオーガナイザーと、一体この方の正体は何なのか。ということで、本日のゲストはとりあえずフリーエージェントと呼んでおきましょう、エヴァとミサヨシさんです。エヴァとさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エヴァとさん、はい、私エヴァさんと
一つだけね、あのさっき男性合唱って紹介されてましたけど、
そうだ、
混声合唱なんです。
混声合唱ですね、
はい、
申し訳ない、混声合唱ですよ。ということでね、あのエヴァさん、私エヴァさんにお会いしたのが確か6年前くらい、これまたね、エヴァさんがあのオーガナイズしたまか不思議なイベントに参加したんですけれどもあれ何のイベントでしたっけね。
私あの、はい、千葉県人会の会長もしてまして、その会員の一人が、安倍さんという人なんです、ですけども、彼がオーガナイズした、ペンシルベニアの、リハイ大学でやった、チョムスキーという世界的有名な言語学者の講演会でしたね、
私全然知らないのに参加して、でも好奇心旺盛だったので、なんだこのイベントはっていうんで参加したんですけれども全然わからぬまま行きましたよね、ペンシルバニアの大学まで、で講演会聞きに行きましたよね。
そうですね。
でもあれ、あの後みんなからすごい講演会行ってきたねって言われて、世界的有名なね、
そうですね、
言語学者、
彼はあの反戦活動とか、反核運動とか、そういう平和運動に非常に造詣が深くて、あの講演会もその言語学とでも一切関係ない、そういう平和のね、話をされてましたけど、
だから私ね、てっきりあのエヴァスさんはなんかイベントオーガナイザーの子なのかなだとずっと思ってたんですけど、その後エヴァトレターが届くようになりまして、それでなんかよく見てたら合唱団とか、あとゴミ拾いとか、あのいろんなことが送られてくるようになって、この人は何者なんだろうとずっと思っていたら、今もおっしゃってたように県人会の会長もやってて、ちょっと今回は一体エヴァツさんは何者なのかを探っていこうかと思うんですけれども、今地域活動ちょっと今何個か挙げてましたけれども、一体どのくらいやられてるんですか。
まあ、大きくいろんなことやってるんですけど、毎週1回やってるってのがある、それが合唱団で、もう毎週月曜の夜、リハーサル、合唱の練習に行ってます。
エヴァさんはパートは何ですか。
ジャパンコーラルハーモニーともという楽団の、バス、一番低いベースのところのパートをやってます。
じゃあもう週一でリハーサルをして、結構シリアスじゃないですか。
そうですね、
週一って
もうずっと7年間8年間、
8年も、でびっくりしたのは、このニューヨークシティに結構日本人のコーラス合唱団がたくさんありますよね。
そうですね、ありますね。
びっくりしました、そんなにあるとは、私そんなに日本人がいること自体がびっくりなんですけれどもも
う日本人ってのはね、なんか合唱が好きなんですよ。
大好き。
もう10個ぐらいあります
ね、グループ10楽団ぐらいありますもんね、そこの一つともに入ってる
んで、ね、はい、で、まあ女性合唱団が多いんですけども、友は混声合唱団で、 2つのうちの1つです。もう1つがニューヨーク混声合唱団というのがあって、我々はジャパンコーラルハーモニーともという合唱団です。
もう混声合唱お好きなんですか？
そうですね、はい、あの男性合唱ではない。男性はあんまり好きではない。
好きではないですね。じゃあこのコーラスは週1回でリハーサルしてて、で次は何やってるんですか？
次は、ですね、今度は月1回のニューヨークゴミ大作戦。
ニューヨークゴミ大作戦、すごい作戦じゃないですか。
ビッグアップルビューティファイアーズという英語名がありまして、それが月1回、第3日曜日に、ウエストビレッジで集まって掃除してます。
掃除っていうのはゴミ拾いとかじゃなくて？
そうですね、街頭のゴミ拾いです。
ゴミ拾いをしてるんですか？これはあのボランティア、完全ボランティア団体？
そうですね、20人から30人ぐらい集まって毎月やってます。で、それあの掃除が終わると、博多トントンで、ランチが、
いいですね。ますあ、それに行きたいがためにゴミ拾いに参加したい、ね、
ございます。
へえ、じゃあゴミ拾いをした後に博多トントンで、ランチと。
そういうことです。
いい活動ですね。
そうですね、いいですよ。
へえ、もうじゃあニューヨークの美化作戦にすごい貢献してるじゃないですか？
そうですね、そう思いますよ。あの私は最初からじゃではないんですけども、最初からやってる方はもう今年で13年か、
これは日本人の団体ではなくて、
日本人の団体です。
あ、でも日本人のボランティア団体なんですね。
はい、面白いことにアメリカ人も韓国人も中国人もイタリア人も全くそういうグループってないんですね。
さすが日本ですね。
やっぱり日本人の DNA、やっぱり掃除が好きなんですね。で、最近はアメリカ人もポツポツと入ってきては来てはいます。
もちろん誰でも参加しているわけですね、ではでは次の活動は、
次はですね、先ほどちょっと言いました千葉県人会もありまして、これはまあ定期的には集まってないんですけど、夏のバーベキューは毎年やってます。
この千葉県人会は菜の花会とも言うんです
か？はい、菜の花は県花なんですね。県の花を飲んで、
菜
の花会というやってます、
この県人会の会長じゃないですか、会長に就任したのは2008年ぐらい
でしたね。そうですね、
で私驚いたのは、県人会って今でこそいろいろあるんですけど、今ある県人会っていうのは第2期というか、
そうですね、
本当は県人会っていうのはもっと昔からあったんですか？
そうですね、
私はつい最近みんな2000年に入ってこういう県人会ができたのだと思ってたんですけど、
80年代にバブルがはじけて、その前の県人会っていうのはあの地銀、千葉銀行とか、
私群馬銀行の
人、群馬銀行とかね、
銀行員の方がそういう
やってて
県人会を開いてはいたんですね。はい、
ところがそのバブルがはじけてみんな地銀の人たちが帰っちゃったもんで、こちらのローカルの人が中心になって、
ということは第1期の人たちっていうのは駐在員さんが主にこう県人会を開いてたけど、
ね、
結局皆さんが帰国されて、今まあ2代目というか、今はローカルの永住してる方が引き継いだ形で
県人会、
ただ
菜の花会も2008年に、あの再スタートしました。
再スタートで会長、
120名ほど、
わあ、多いですね、
会員の方がいます。
へえ、
今ジャピオン、ちょうどニューヨークジャピオンという新聞紙で毎週号、あの、県人会紹介してました。
紹介してた、してた。
つい最近そのインタビューを受けて記事を書きましたから、
あ、じゃあ
でそれが多分4月の第1週か2週間、
ああ、じゃあもうチェックしないとですね、
出ますので、
じゃあエバツさん出てるわけですね、
写真が出てますから、その中で、チバニアンという話を、
チバニアン、
という話をしてます。
何ですかチバニアンって？
でそれはぜひ読んでください。
そう、それはぜひね、ぜひ読んでください。
非常に面白い話だと思います。
へー、千葉にはね、
ちんとだけちょっとだけ言いますと、
はいはい、
地球の地軸、
はいはい、
北と地軸ですね、
はいはいはい、
これはこれまでに最低12回は逆転してる。
What?
その最後に逆転したのが77万年前、ね、
77
万年前で、
はい、
その最後に逆転した層が、うん、チバニアンという地層、
うん、
ちょうど千葉県の房総半島のど真ん中あたりに、
はいはい、
チバニアンという層があって、
はい、うん、
去年国の天然記念物に指定されたの、
はいはいはいはい、
もう世界的に有名になるだろうという想定のこと、
うんうんうん、
でまだ国際的にまだ地質学会で、
うん、
正式にまだ決まってないんですけど、
うん、
多分今年の学会で最終的に決まるだろうと、
はい、
その名前がチバニアンという、
うん、
まあジュラ紀とか、
うん、
カンブリア紀とかいわゆる日本の古い地層の、
うん、
それはみんなヨーロッパ系の名前なんですよ。で今度世界で初めて日本の名前が入る。それも千葉という名前が地質の時代に入ってくる。
そ
のチバニアンというのは千葉時代という意味なんですけど、
へ、
その名前に入ってくる。
じゃあちょっと世界的に千葉、
はい、
脚光を浴びるじゃないですか。
そうなんです。でその話をこの
ジャピオンでしてるんです
ね。ジャピオンで書きましたのでぜひ読んでください。
ぜひぜひ読んでもらって、はい、じゃあ次は、
はい、次はですね、JASS という JASS という
JASS
これは日系のサイエンティスト、
うん、
学生で医学系、
はいはいはいはい、理系の方とか
理系の学生の集まりです、
うん、え、待ってくださいよ、ハッサン何ですか、金融だったんじゃないですか。
まあそうなんですけども、
はい、
そういう医学のことに非常に興味がありまして、
ああ、じゃあ興味があれば参加できる、
誰でも、はい、ところが千葉県人会も、うん、誰でも入れますから。
でもゆかりのある人じゃなきゃダメ
なんでしょ。ゆかりがあるということは友達とか家族出身だけじゃなくて、
うん、
もう例えば成田から飛んだでも
それでもいいんです。それでも参加 OK？
はい、 OK。
じゃあ東京ディズニーランドが好きなのでとかそういうんです
か。そうそう、それでも、OK、
全然、
東京に、ね、来たとか、
じゃあ千葉が好きなんですって言えばもう参加 OK。 す、はいはい、すごいすごい規定が広いじゃないですか。
そうなんです、だから人数が多いんです。
あ、なるほどね。でさっきの JSS
は、うん、そういう人たちの集まりが月1回にコロンビア大学でありまして、もしそういう、
それは何を話し合ってるんですか、そんな月1で、
ね、その学生の、うん、医学の医者の卵とかが、うんうん、こっちで大学
研究してることを
発表する
。あ、じゃあそういうの聞きにも行けて、もうちょっと、
おとても面白いですよ。
へー、
この間はね、乳が
ん
の女性乳がん、
うん、はいはいはいはい、
それのどうやって移転するか、その移転、
転移するか、
そうそう、転移する、うん、その行き先が分かる、その抗生物質が科学的に証明できるんですよ。
じゃあ乳がんなのにそれが例えばリンパに移転したと、転移したところ、
その転移する場所ってのは非常にもう特定されてる。腸がんとかあってあちこちに行かない。
で
それがその郵便番号みたいのがあって、そういうのを研究してる女性の学者がいて、それで彼女の発表を聞いてきました。面白かったですね。
面白いですね、うん、いやそういうのいいですね。なんかちょっと登録しておいて、
そうそう
そう、次回こういう、
ね、
お題ですよみたいなのがあって、好きな時に参加できる。
そうそうそう、
あ、いいですね、うん、
それから
次は、
はい、次はですね、ジャージャーと言いまして、
ジャージャー、
JAJA、
はい、
ジャパニーズアメリカン、
はい、
and ジャパニーズ、
はい、
in ニューヨーク、
ということは生粋の日本人と
日系アメリカ
人、
2世3世
2世3世の集まり。へえ、一体どういう集まりになるんですか。
ね、まあ、集まり自体は英語でやられるんですけど、
うん、
日本人の方がとっても多いです。あの月1回。
これはじゃあ、日系アメリカ人っていうか、その2世3世とかの方と、うん、本当に日本人、生粋日本人、誰でも参加していいと。
そうです。
英語でその会は開かれてる、交流会みたいなのが開かれてるから、これはじゃあ、ニューヨークに語学留学とか来たの。で学生さんなんか英語の上達するのに
そうでしょうね、
すごいいいですよね。
いいと思いますよ、はい、
なんかこの文化の違いとかも話し合ってるんですよね、
はい、
へえ、わこれもなんか興味深いあの集まりですね、団体です ね。それからそれから、
はい、
まだまだあるんですよね。まだありますよね。
ありましたっけ。
あの人旗会。
あ、人旗会、ごめんなさい。人旗会は、うん、ニューヨークで人旗あげようという会で
起業するぞとか、
起業する、
うん、はいはいは
い、いろんなそのヘアスタイリストの人とか、
うん、
あのウェディングプランナーとか、
はいはいはいはい、ビジネスをニューヨークで、
はい、
あの展開したい人が集まる。
そう
です。おじゃあすごい野心いっぱいな人が集まりそうじゃないですか。
そうですね。でもそ の勉強会だから、
あ
のインターネットのどういうマーケティングのやり方とか。
あ、じゃあ本当に今後あのニューヨークで起業した人はこう集まって、そういう情報交換とか。
そうですね。
へえ、よ
採用する時にどういうやり方でやるとか、
はいはいはいはい、
その時どういうことを注意したらいけない、しなければいけないとかね、そういうのの勉強会です。
へえ、エヴァンスさん、これから人旗またあげるの？もういろいろあげてきたじゃないですか。まだ人旗会に入って。
いや、僕は、まあ、もうあげるつもりはないんだけど、
うん、
あのアドバイスなんかね、
あげてきたから、この子がね、後輩とかにね、
はい、
こんな感じであげるんだよみたいな人旗。
そうそうそうそう。
そう、いや私もラジオで一旗あげたいから参加しようかな。
そうですね、ぜひ。
へえ、いや本当もう全部あげましたよね。
そうですね、
いろいろやってるんで、
はいはい、
追いつかないですね。どこまでやってたのか。
はいはい、
なんですけれども、いろいろ地域活動とか、
はい、
こうボランティア活動とかをこう精力的にやってるエバットさんなんですけれども、本省は本省というか。実は正体は、はい、
ファイナンシャルアドバイザー、
ね、ファイナンシャルアドバイザーだったんですね。
で、まさかの、まあ、もう65過ぎたんで、
うん、
あの狭いリタイアで、
あ
んまり熱は入れてないんですけど、
は
い、まあ、顧客がいるし、
うん、
あの顧客の紹介とかあると、うん、テッケアはしますけど、
ね、はいはいはいはい。じゃあもうあの今後ね、ファイナンシャルアドバイザーで大きくビジネスしていこうというんじゃなくて、今持ってらっしゃる顧客の方とか、
ね、
口コミで来た方を、
はい、まあ、
ケアしてると。
まあ、ファイナンシャルアドバイザーってどういう仕事かっていうと、
うん、
あの保険とか、
はいはいはいはい、
生命保険、
はいはいはいはい、
それから健康保険とか、うん、投資ですね、年金、
はいはい、
そういうコンサルテーション、
はいはい、わあ、いろんなことしてたんですけど、実はファイナンシャルアドバイザーだったというエバトさんなんですけれども、じゃあもういろいろね、ニューヨークで、
はい、
もうニューヨーク結構長いですよね。
そうですね、もう40年以上。
わー、40年。もうすごいな、大先輩だわ。でもそんなエバトさんがまたなんでニューヨークに来ようと思ったんですかね。
ね、まあ、一番は国連があ って、
はい、
ああいう国際機関に働きたいと思って、
ユナイテッドネーション そうありますもんね。じゃあ国連で働きたいと。
そうですね、それでニューヨークを選んで、ニューヨーク大学に留学に来て、またまた奨学金が当たったもんで、
うんうん、わあ、日本の大学にいた時から英語は大好きだったみたいで。
そうですね、あの大学時代に ESS という英語のクラブに入って英語ばっかりやってました。
またなんでそんなに英語大好きになっちゃったんですかね。
たまたま受験時代に松本徹さんっていう人の本を読んで、それを彼はあの NHK で英語会話
はいはいはい、
講師をされてて、
はいはいはい、
その彼の研究所があって、はいはいはい、その研究所がその独協大学の顧問をしてたもんで、
はいはいはいはい、
すぐ大学に入っても英語 の, そのクラブに入って英語の勉強
を。そうですね、な日本って結構英語の授業とかたくさんやってますけど、試験とかテストに受かるための
そうですね、
英語教育でしたから、会話となるとなかなかね、
そうですね、
できなかったですもんね。じゃあそこで英語漬けで海外ニューヨーク国連で働くぞって奨学金ももらってニューヨーク乗り込んできた、
はい、
それであの NYU ニューヨーク大学も卒業して、さあ国連で働くぞということになったんですね。
そうですね、で、まあ、インターンもしてたんですけど、
うんうんうんうん、
それはあの当時は、うん、あの PhD、
わ
だからニューヨーク大学取ったのが MA で、
はいはいはいはい、
PhD まではもう3年もね働くのは大変だと思って、でウォール街に進路を変えて、
おお金融
ね、ウォール街 に就職したんです。
なるほど。
でたまたまそこであのアメリカの証券会社だったもんで、
はいはいはいはい、
グリーンカードが取れて、
うんうんうんうん、
でグリーンカードが取れてからは日本の商社に入って、は
い、またこれがすごいことになってましたね
そうそう、
なんかすごい活躍されてましたね。
あのちょうどニューヨークの地下鉄を、うん、
はい、
川崎重工の地下鉄を一生祝いが持ってくる契約を取れたんで、はいはいはい、その契約の初めから地下鉄の納入までね、
はい、
320両納入までやって、
わ
4年で終わって、
じゃあ川崎重工の地下鉄の車両をニューヨークに持ち込んだプロジェクトに参加してたってこと？
そういうことです。
わあ、だってほらね、今普通に走ってるじゃないですか、あのでほらこれジャパニーズトレインだぜみたいな、ちょっと鼻高々じゃないですか、はいでもそれを導入した人、
はい、
へえ、やっぱりもう全然性能が違いますよね。
そうですね、
日本の、はい、でそれでこの川崎重工の日本製の地下鉄がニューヨークに入って結構落書きとかも減ったんですよね、
はい、そうですね、すぐ消えるその素材ですか。
落書きしてもすぐに消える素材なんですね。
はい、はい、
それでじゃあ落書きが随分減って、
はい、でその契約以降、それはまだ80年代の最初でしたけど、うん、以降川中の地下鉄があちこちたくさんもっと入ってますね、
うんうんうんうん、だって70年代80年代は本当に危ない、ニューヨークは危険なところで
落書きがたくさん
あって、じゃあその川崎重工の車両が入ったのって80年代後半、どの頃、
80年代の最初の頃、
最初の頃にでも入って、
はい、
そんなん、それでだんだんだんだんあの落書きがなくなっていったんですね。それに貢献してるわけです、まあ、それだけじゃないと思うんですけど、
はいはい、
犯罪とかね、あの市長の頑張りとかもあったと思うんですけど、もちろん綺麗になりましたもんね。
そうですね、
本当に2000年入ってからだいぶ綺麗ですよね。
そうですね、
でもそれ歴史的な仕事に携わっちゃってた人なんですね。
まあ、たまたまね、あのそういう場に居合わせたもんで、
へ
え、アメリカ人のボスがいて、
うん、
そのアメリカ人のボスが、まあ、日本語のアシスタントが必要だという、日本語の人材をあの必要としてたんですね。
じゃあもう本当にその地下鉄、日本の電車をニューヨークにこう持ってくる重要な役割だったわけじゃないですか。
まあ、あのラッキーでしたね。
ありがとうございます、そんなすごいことをやっててくださってい
い
へえ。
でその後、うん、ウォール街に戻って、
うんうん、あ、また金融に戻ったんですね、
はい、
うんうんうん、
で野村証券に
乗りまして、はいはい
は
いはい、
そこでいろんなことをやってたんですけど、まあ、情報化っていうところに入って、
はいはい、
薬品会社、製薬会社とかのリサーチをしてまして、
うんうん、
化学とか製薬、うん、薬業界とか、ね、医学に非常に興味が
だからさっきのね、JASA に絡みますね、はい、少しね。その時ってまだ日本がバブルの前ですかね。
あのね、ちょうど最中でしたね。
バブルの最中、は
い、非常に美味しい時でした。
美味しい時だったんですね。ってことは90年代
の前ですね。
前ですね、
はい、あっとね、
80年代後半からバブルはじけたのは93年あたりでしたよね。3年4年あたりですよね。あ、じゃあ美味しい思いしたんですね。
そうですね。なんか毎月なんか宴会が、
宴会が、それはニューヨークにいる日本人もそう美味しい思いをやっぱりしてたんですね。
そう
ですね。日本がこうバブルだった時は。
そう
へえ。まあでもまあね、人生山あり谷ありでいろいろありますよね。
はいはい。
エバスさんもニューヨーク長いのでいろいろありますよね。
そうですね。
こう大きな人生の転機というか2011年に起きてしまいましたね。
あ、そうですね、双方 の、うん、のロフトに住んでたんですけども、はいはい、その時にあのロフトの上が火事があって、はいはいうん、それで火事でちょうど2011年の12月だったんですね。で2011年の3月に、
はいはいはいはい、
あの 3.11 の東日本大震災があって、はいはいはい
うん、
3.11 の後はあのいろんな合唱も、
はいはいはい、あの
カーネギーでコンサートして、はいはいはい、道のくの救援支援合唱、
はいはいはい、とかもう支援活動っていうか、そうみんなに頑張れっていうか、募金したり、
街頭で募金したり、いろいろしてたんですね。で、県人会でもあのコンサートを開いて、はいはいはいはい、あの募金運動をしてたんですけど、
はいはいはい、
その12月になると、今度はうちが一切合算全部やられちゃって、
うわー、ね、
でもうちょっと大変な、
全部失っちゃったんですか、じゃあそれで。
全部でもないんですけどね、あのほとんど の、 そのロフトの半分は上が焼けたもんで、その泥が全部
かぶ
ってくるんですね。上の天井が、うんうん、穴丸穴が開けてそれが落ちてきたんで、
はいはいはいはい、それでどうしたんですか。なんかみんなが手伝ってくる。
いや、それであのみんながあの募金運動をしてくれて、
あ、もう忙、2011年はもう忙しい。
そうですね、
募金の、
募金する立場から一挙にこう
募金される側になったんですね。
される側になって、でも非常にあの何て言うかな、前からそれ以前からやってた人肌会の人たちで、うんうん、
はい、
今やってるニューヨークゴミ作戦の人たちが燃えた火事の現場にロフトに来て掃除をしてくれたんです。でそれ以来ですね、人は高山前からやってたんですけど、そのゴミ大作戦の人たちの活動に参加するようになった、う
ん
う
ん
う
ん、それがきっかけでゴミのボランティアも始め、はい、あ、皆さんが
それ以降ね、地域の、うん、の人なんか自分もね、
なるほど、
できるんじゃないかっていう。
あ、じゃあちょっと人のあのこうや優しさとか人のね、そういう親切心に心打たれちゃったんですかね。
そう
そっから地域活動にいろいろ力を入れて、はい、いや、まあ、あのほら経歴聞いていたらエリートサラリーマンだったじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
それが急に本当にふとしたことで全部失っちゃうような、
はいはい、
そっからまた這い上がるのが、でもそういう人とのつながりで、はあ、それだ、こんなに、まあ、
そのちょっと前に離婚もあったもんで、
あ、学生結婚されてたんですね、
はいはい、
うんうんうんうん、 で今お子さんが2人いらっしゃる
って、はい、
うんですね、
もう成人して30は過ぎてるんで、
うん、
あ、そう、独立してあのニューヨークで
頑張ってます、
頑張ってますけど、
あ、じゃあもう完全にアメリカ人じゃないですか、こっちで生まれてこっち で、
そうですね、
はい、ね、じゃ あ、 あの息子さんたちもジャジャに入れますね、
うん、
全然ね、
そうですね、
じゃあそんなね、いろいろあったあのエバトさんなんですけれども、将来の夢は、
はい、
はい、
でさっき言ったね、あの、はい、息子の長男が、うん、 去年結婚したもん
で、うん、あ、おめでとうございます。
そのこの先はあの子供でも作ったら、うんうん、孫のね、世話ができるんじゃないかと思って、
いいですね
楽しみにしてます。
孫の世話、はい、わ、将来の夢で孫の世話初めて出ましたよ。
そうですか、
いいですねへえ、わあ、他にはあります
か。あとね、まああとはあのそれはね、あのなんちゅうか神頼みだから、
あ、そう、ね、孫ができなきゃちょっとそれはね、そうね、はい、これは夢って言っても自分で作れないですよね、
うん、そうそう、自分でできることは、あのいろんなこうあちこちね人生経路を得てきたもんで、うん、
はいはいはい、
あの自伝的なね小説を書きたいなと思う。
いいじゃないですか、だってネタ豊富ですしねいろんなことやられてるから、あ、自伝小説、
はい、
いやいやいや書いてくださいよ、ぜひぜひ。
じゃ あ, あのサインしますので、
ぜひぜひ、もう出版したらサインしてください
読者第一号
になります。読者第一号になります。あ、これいいですね、孫の世話と自伝小説をいつか書けたらなと、
はい、
もういろいろネタ溜まってますもんね。
そうですね、
わあ。ではでは次はビジネス PR などを、
はい、先ほど言ったあの、うん、ジャパンコーラルハーモニーとも、はい、の男性部門、まあはい、混声合唱なんで女性と男性がいるんですけど、はい、女性はまあ大体いるんですね、たくさん、うんうんうん、結構いるんですけども、うんうん、男性の方がまだ少なくて、
そうですね、
足らないもんですから、うん、あの男性の方にぜひ入ってきて、
おお、メンバー募集です ね,
いただきたいですね。
もうこれは誰でも歌が好きであれば、
はい、
でもあれじゃないですか、こう歌のレベルとかもあるんじゃないですか。結構トモはレベルが高いって聞いてますから、
まあそれはね、入って、うん、城田さんっていう指揮の方が非常にあの、うん、はいはい、優秀な方で、
うん、
懇切丁寧に教えてくれますから、
うん、
でまあ、あのメンバーの人もレベルの高い人が多い
ので、まあでもレベルの高いチームに入った方が自分の上達も早いですから、
は
い、
そうですね、で
週1回リハーサル、
やってます、
これ誰でも 入れるんです、
ね、入れます、
まあ、できれば男性が、いいな、ま、
もちろん女性
も、女性 も増えるかもでしょうけど、はい、あ、じゃあメンバー募集してると思う、
はい、
このあの合唱団の方たちっていうのはローカルの方が多いんですかね。
そうですね、大体ローカル
デザインの方とか、
あ、ローカルの、
あ、ローカルの方が多いんですね。はいはい、あとはね、各団体でいろいろこの今までおっしゃってた千葉県人会、
はいはい、まあ、千葉県人会もね、うん、あの誰でもこれもあのゆかりの会なもんで、
うんうんうん、
千葉出身じゃなくても入れますけども、
です、ね、
入れますけども、もう例えばあの成田から飛んできたという方でも、うん、大丈夫ですから、
まあ、ほとんどの方が成田から飛びますからねみんな入れるってことですね、は
い、
うん、
ぜひ来てください、ま
あね、県人会とあとゴミのボランティアももちろん、ね、
はい、募集してます。
年々、はい、さっきのサイエンティスト JASS それから人旗会、
はい、
じゃあじゃあもう皆さんぜひぜひ誰でも
ご連絡ください。
はい、これあのなんかウェブサイトみたいなものあるんですかね。
各団体、
各団体にありますね、はい、じゃあそれはブログに載せておくので、はい、興味のある団体がありましたら、はいはい、ぜひチェックしてみてくださいね。
あの私の E メールを、
うん、あ、うん、これどうやったらエバトレターがいただけるんですかこれ私はエバトさんの不思議なミステリアスなイベントに参加したから、
はい、
今でももらえるんです。
それ以降多分千葉県人会のリストに入ってると思うんですね、
うん、あ、私知らないうちに千葉県人会だったんだ群馬なのにあ、そうなんですか。
群馬県人会あるのはご存知ですか。
群馬県人会あるの知ってます。
大沢さんという方が、
あ、そうなんですか。私1回しか参加したことなくて、参加したいな、
はいはい、
あ、じゃあ知らぬ間に私も千葉県人会のリストに入っていたんですね。
そうだね。
あ、じゃあこの江松さんに E メールを差し上げれば、はい、自動的にエバトレターと千葉県人会リストに入るということですね。
はい、エバト23、
うん、
@gmail.com です
か。おー、そこに連絡していただければバトルレターがいただけると、
はい、
これなかなか面白いですよね。びっくりしました、初め何のレターなんだろうと思ったんですけれどもでもこう地域のことを知れるのでね、はい、
そうです
よく頑張って書いてますね、
ええ、
あれ月一で書いてるんですか。
いや、そんな
そんなことないですよね。結構スパンが空いて突然
そうそうそうそう
不定期に来ますよね。
それで
イベントがあった時にね、そうそうそう、お知らせっていう
ドサドサドサッと送ってきたりしますからね。
うん、なるほどね。じゃあもう一度 E メールアドレス言ってもらえますかね。
はい、エバト EBATO23@gmail.com です。
ね、じゃあブログの方にも載せておくので、はい、ぜひこのエバトレターを送ってほしいとして、
はい、
エバトの方に連絡してください。それでは最後に一番難しい質問なんですけれども、このラジオを聞いてくださっているリスナーの皆様に一言何か応援でもいいですし、何か自分がやってきてこういうことを学んだよみたいな、何でもいいんですけど、アドバイスみたいなものがあれば、
はい、はい、まああの人生、私の人生もそのままなんですけど、
はい、
山あり谷ありで、
ね、いろいろありましたからね
だから人生七転び八起きでね、
はいはいはい、
とにかく最後に起き上がればいいわけ
で、うん、転んでもね起き上がればいいわけですよね。そうそう、また転んだら起き上がればいいんですよね、
う
ん、
そう、だからそれをね心がけてやっていけばいいんじゃないかと思います。
はいはいはい、ああいいじゃないですか、七転び八起き、いいですね、七転び八起き。私もではちょっとそれを見習って転んでも転んでも起き上がろうと思います。
そうそう、
はいはい、いや、エパスさん、やっと正体がつかめましたよ。
そうですか。
一体、あなたは何者と思っていたんですけれども、これで、ちょっとすっきりしました。
はい、
いやー、エパスさん、今日は、本当ありがとうございました。しました。ということで、本日のゲストは、まあ、いろいろなね、ことをされていて、フリーエージェントと呼んだ方がいいぐらいなんですけれども、実は、ファイナンシャルアドバイザーだったという、地域にね貢献しているエバトミサヨシさんにお越しいただきました。エバトさん、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
それでは放送の方は来週もまた続きますので、引き続きお付き合いよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で See you next week. Bye bye.
Bye bye.